はい、皆さんこんばんは。今ね、ウクライナ、ロシアと、ね、私たちが生きてるね、この時代にこんな戦争がね、起こってしまうというふうな、本当にね、悲しいことですよね。なおかつね、そこで民間人が傷つけられるというのは、まあやっぱりあってはならないね、ことだとは思いますけどね。民間人は何をする、攻撃をすることもなくね、亡くなっていく方が多いというのはね、本当に悲しいね、ことだな、まあ、痛感してね、毎日のこうニュースを見るという形になってますね。まあそこでね、今回はウクライナがね、標的になったと、ロシアからするとね、ね、標的にしたということなんですけど、一応ね、その内部文書とかがね、リークされているものがあって、多分これ毎日新聞がね、一部報道してると思うんですけど、まあロシアのね、今までのやり方っていうのがね、大統領のね、支持率が下がってくると大体戦争を起こすという風な形なんですよね。で、今回も支持率がね、今現在 83% あると言われてますので、まあこれはね、83% あるからすごいということではなくてね、まあそうやって今までね、やってきたと。かつプーチン大統領はね、今までやっぱり負けを知らないんですよ。まあ負けたことがない。まあ一度だけね、KGB のテスト試験に落ちたぐらいだと言われてますんで、今まで本当にね、順調にやってきているんですね。ただこれでね、ロシアのこれだけ長くね、戦争が続くことによって、ロシアの武装がポンコツだっていうことが世界に分かってしまった。これはね、やっぱりロシアとしては非常に痛いところかなと。まあ戦士もね、戦う人たちも、まあ意識も低いということもあるんですけど、かつね、この戦争に対しての戦力っていうのかな、まあ戦力があまりにもひどすぎると。ポンコツぶりをね、はっきなく晒してますよね。で、専門家とかね、軍事評論家、まあ適当なこと言うんですけど、まあ僕の信じてるね、人、ここね、2週間、3週間、まあここがね、本当に勝負どころじゃないかと。うまくいったら全部をね、クリミア半島を含めてね、もう一度奪還できるんじゃないかというふうにね、言われています。まあそれはアメリカ、西側と言われるところからのね、強力な武器供与が行われていますんで、この武器供与が普通に補充されるようになると、まあ、ロシアはね、この先はない、まあ、それだけ強力なね、最新のものがどんどん入ってきますから、ロシアのね、が撤退するのはそんなに難しくないかなというふうに思いますし、ロシア自体もね、次なるフェーズに入ってきているんですね。将軍を、新しい将軍を見つけて、そこにね、全ての責任を負わそうというのがプーチンの今考えているシナリオかなというふうにも思えますしね。そこでね、なぜこんな話をしたかっていうと、プーチン大統領が支持率が下がってくると戦争を行うと、ね、先ほど言いましたように。で、内部の人間がね、どこだと勝ちやすいというふうなものがあると。で、その中にね、北海道が入っていると。なので、ここの北海道の件については、まあこれからもね、たとえプーチンが倒れたとしても、北海道はリストの中にね、ずっと入ってくるんじゃないかなと。まあこのリストの中に入ってるっていう時点がね、非常に問題ではあるとは思うんですけど、ただリストに入っていたとしても、そこからね、じゃあ北海道とウクライナを比べた時に、 戦い方はね、どうやったら勝てるのかということを計算した判断した時には、まあ、北海道っていうチョイスはねなかなか難しいと。たとえ上陸してくるのがね、まあ、5万人だとしたとしてもね、そこからの武器供与、武器の補填、この、ベースとなるものがね戦争には絶対必要らしいと。でそれが北海道の場合だと、まあ、サハリンをね、拠点に考えてくるんだと思うんですけどね、そのサハリンから宗谷海峡をね、越えて北海道に入ってくると、ね、上から攻めてくると思われるんですけど、まあ、そうなったらね日本の潜水艦はね、あの辺にうろうろさせておけばそう簡単に補給ができないと、まあ、補給ができないとね戦争ができなくなるんで、それを考えた時にまあやっぱりウクライナはね、自国と地続きですしね、クリミアを落とした時はまあすぐね、降参したみたいなね、白旗を振ったみたいなねところがあるんで、まあそういうちょっと判断のミスがね今回はあったのかなと。ここまで反撃してね西側を巻き込んで世界からの経済制裁をね受けるという形にはそこまではならんだろうというね、淡い気持ちがあったのかなというふうには、まあ、感じますよね。まあ、今日話したねその北海道がリストに入っているっていうところがね、ちょっと私もね、びっくりして、まあ、これからね、日本の軍事費に関してもね、まあ、増えていくのかなというふうには思いますね。やっぱり中国、ロシアこの辺はね、何をしてしでかすかわからないというところがありますから、やっぱり中国もね、人が多いですからね、いろんな意味で人海戦術で、どんどんどんどんね人を送ってこられると、まあ、日本も太刀打ちができなくなるというふうなことも考えられるんでね、ここはねやっぱりもう一度ね日本の防衛力をね見直していかなきゃならないのかなというふうには思いますね。ただ、まあ、戦争もねだいぶこうハイブリッド化されてね、人間が行わないドローンとかね、そういったもので攻撃するというふうにはなってるんでね、まあ戦争がね、ある時点が良くないですけどね、ただそういうふうにねどんどんこう次の戦争をね仕掛けてくる、まあ、クリミアなんかもね、これロシアが今こう及び腰になってるんで、まあ、ここで一気にね決着ができればいいのかなと。もう本当にね残虐に殺すことは平気でやる、まあそういうね、職業軍人みたいのがいますんでね、徴兵で呼ばれた戦士はねそんなことはできないと。だけど、職業でやってる人たち、そういう人たちもがいますんでね、平気で人を殺す。ただ世の中的にねルーブルが使えなくなるということになってくるとね、そういった職業軍人もドルじゃないと働かないよとかね、そういうふうにもなってくるのかなというふうに思います。はい、というわけでね今日はこの辺で終わりになります。それではまた。したっけ。